時刻は4時を回りました。トワイライトアベニュー767、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは。エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること田代田代でございます。1週間ぶりのご無沙汰でございますが、今日は暑い。
はい、暑いですね。
結構な夏日ですね、
うん、暑いですよね。もう完全に
いよいよ来たという感じが、うん、ちょっと日差しが痛かったもんな。
あー、確かにな
んか、うんうんうん、ね、今日はだいぶ晴れて、今鴻巣では28度と出てますけど、
はい、
多分30ぐらいは行ってる。
あー、体感的にもね、
うん、
行ってますね。
行ってるような気がすんだよな、うんうん、もうあと少しすれば梅雨入り。
梅雨来ますね。
ねえ、もう沖縄の方だってもう入る入らないの感じでしょ。
はいはいはい、
ねえ、
うんうんうん、
お先どうぞみたいな
入りますか
入っちゃってくださいもうね、
はい、
それでもうあと1ヶ月もすりゃ梅雨で、
うん、
夏だね。
梅雨が明ければ夏が来る、
うん、
はい、
そうするとまた今年も40、ね、え、40度
猛暑
のなんかこうあれですね、うん、多分40度ぐらいになったら、
はい、
カンボジアを思い出すんだろうね
あの頃ああだった、
ああそうだ、3月ぐらい確か40度だった日々があったぞなんつって。
湿度もね、
そうなんだよね、湿度も結構高いからさ、
アジアだから、
そう
似てるんですよね、うん、多分。
でもビルディングとかがないから、
ね、ビルディング
向こうにビルディングないからあんまり
はい、はい、
うん、でアスファルトもそんなにそこまで敷かれてるわけじゃなくて、
う、ね、
うん、やっぱり、うん、普通の土の道が多いですよ、
はいはい、
車が通るとこぐらいですね、アスファルトになってるの。
ああ、なるほどなるほど、
うん、はい
はい、
だからなんだろうね、照り返しの暑さがないんだよ。
ああ、なるほど。
だからまだ過ごせるんだよ。
暑さがないのか。
そうそう、ビルディングとアスファルトがないから、
うん
うん、車のは結構走ってるよ。車とかバイクはすごい走ってる。
うん、
うん、
あ、いわゆる熱風みたいなのがないんですね。
あ、ないね。ああいうなんか照り返しというか、この下から来るものがない
。はいはい
はい、は
い、うん、あ、なるほどですよね。
だからまだ過ごせるんだよ。なんかそんなに苦じゃない。
あ、
暑いけど、
ま、こう自然の暑さみたいな感じですかね。
そう、
うん、もうどっちかというと都会の暑さって
そうなんだよ、なんかこう独特なんだよね。
なんか機械で温められてるのかなっていうような感じじゃないですか。
そうなんだよな人工的なものが作ってしまった暑さ、
うん、そうですね、ヒートアイランドってやつですか。
子供の頃横須賀でこう、うん、野山を
駆け
巡ってた頃はそこまで野山ないけどでもそれ昔の日本に近いんじゃないかなっていう、田舎の昔の日本、
田舎の風景みたいな、
そう、うんうん、ああいうのに近い、
うんうん、なるほど、
うん、はいはい、でもまあ土ぼこりとかあれなんだよね、カンボジアとかはね、
うん、
うん、すごいけど、
うんうんうん、
もう雨季に入ってるだろうからね、今と3月頃とは全然違うとは思いますけど、ね、
雨季に入るとなんかスコールみたいな、
そう、スコールはもうそうなんかこう
毎日ある感じ、
そう気まぐれに、うん、サミダレ、
サミダレ
まさに
サミダレ
まさにサミダレ式に来る。
ああ、そうなんですね、うん、
だからサミダレって言うんだろうけどよくわかんない
よ、ね、な
んだよ
本当かなそれっていう。
いや、暑くてですね、鴻巣、
はい、
駅前のさ、うん、ビルといえば鴻巣、
うん、
駅前のあのマンションがついに周りを取り囲んでたパネルが外されて、先週
外れましたね。
そう、うん、ちょうど先週外れて、
はい、
それを先週の放送で言おうと思ってたんだけど、
うん、
なんか脱線したまんま触れるのを忘れちゃってて、
はいはいはい、
うんうん、
うんうんうん、
ついになんかお目見えしましたね、
来ましたね、
マンションが、
うん、
1階はあれ店舗だよね多分。
なんかテナントがすごい入りそうな感じですよね。
だよね、うん、だから何屋なんだろうねなんて言ってさ
あれは薬局かなみたいな、
あれは何屋さんだろう、あそこは何屋さんだろう、はい、みたいな感じでちょっと想像を張り巡らしてる、うん、楽しい時期だよね今ね。
そうですね、何が入るんだろう、
もう分かってるんだろうけどさ、もう、まあまあ、とっくにもうもちろん決まってるんだろうけどさ、ね、一般人としてはね
工事関係者はみんな知ってるんでしょうけど。
そうだよね、しかし道路がちょっとあれは広くなるのかね、駅からのあれが
なんかすごい、あの広さセットバックしてる、
はいはいはい、
すごい広くなってるような感じ
です、ね、なんかね、おー、うん、変わるね景色が、
変わっちゃいますね、
変わるね、うん、だってもともとエルミー が、うん、駅ビルとして10年ちょっとでしょ、
うんうんうんうん、
その前から俺は番組を ね、その前の10年やってるから、
うんうんうんうん、
それ考えるとだいぶ変わったよ、景色が。
もうね、
エルミができてでもだいぶ変わったよね、
うん
うん、駅前の開発が、
はいはいはい、
あれで格段に、まあ、鴻巣の雰囲気変わったんだけど、
うん、
それでもまた変わるね、やっぱり ね、
あそこ、
あのマンションが建つことによって、
駅から歩いてくるね、あの通りね、
そうね、うん、そうだよね、
なんかある意味、うん、なんか
ちょっとしたわびしさもあるんだよね。
そうですね、
うん、あの商店街も好きだったしなっていうさ、うん、
雰囲気がね、
雰囲気がね、
うん、やっぱり、うん、あんまりなんかとよくわかるんですけどね、
はいはいはい、
新しいものが良くなる、はいはいはい、良くなるっていうのは、まあ、
それはもう宿命だよね、うん、特に関東地方は。
そうですよね、うん、
特に鴻巣とかこれぐらいのエリアになると、
うん、
埼玉エリアは、
うん、
ね、
うん、
どんどん開発進んでってる、
はい、
ね、うん、でもう森友君ももうあと 1,2 年で10年選手だから、
あと2年か
ね、
もう10年
ですね、大ベテラン中の大ベテランだよ、フラワーラジオ的には。
10年経ってもこれかよみたいな感じではございますが、
なんかまだ入ったばっかりっぽさが、あどけなさが抜けてないんですよね。
これが売りかなみたいな。
売りなのそれ。でももう10年選手ってことになってくると、
はい、
森友君レベルだったら、大体エルミの中歩いてても、うん、この人はコーノスの人だな、この人はコーノスの人じゃないなって分かるでしょ、もう。
ああ、それは。
分かる。
分かる。
俺全然分かんないけど。
ええー。
俺全然分かんないけどな。
でもなんか地元、いつも僕、早めに入って、
あ、はいはい、コーノス入りしてて。
とかで、うん、こう、物書きとか、
作業して
る
んだよね。
作業してるから、うん、いつもいる人はでもいますよね。
あ、なるほどね。常連さんね。
地元の人が来て
るみたいな。まあ、大体そのあのあれですね、フードコートなりあの辺なりにいつもいる人はいるよね、
うん、あのホールのところ座ってる方とか
そうそうそう、ステージの前の椅子に座ってる人はいる、はい、いるはいる、確かに地元の方か従業員か、従業員は座って
ない、座っちゃダメじゃないですか
ねえ、
うん、
でもエルミだって働いてらっしゃる方々はね、うん、あれですよね、別に全員がコーノスの人とは限らない、
まあそうで
しょうね、結構なとこから通ってらっしゃる方もいるかもしれないもんね。
そうですよね、
うん、
うんうんうん、
いやーねー、なかなかすごいですよ、
うん、
そうやってまたマンションとかできたら下のあの店舗とかが、
そうですね、また
テナント入って
、雇用が新しいとこから、まあ違うとこからね、コーノスに改めて来る方もいらっしゃるでしょうしね。
そうそうそうそうね、うん。いよいよ明日から花祭りだということで、
はい、
コーノスシティもですね、
うんうんうん、
ね、フェスティバルが、
はい、
土日目白押しでございます、
うん、
ね。後ほどまたみんなの伝言版などでもご案内しようかななんて思ってますけどね。
はい、
やっぱ花の町コーノスですから、
うん、
ずっとこの3月あたり、ひな祭りあたりからね、
あ、そうですね、
この春にかけては、うんうんうん、花のイベント目白押しなんでね、うん、いよいよ花祭りが明日から開催されるということでございますがね、
うん、はい、
そんな感じの鴻巣から今日も、静かな静かな
静かな
森友代表と一緒に
森友代表
森友代表と一緒にですね、
はい、
4時間番組をお届けしたいと思ってますんでね、
はい、
どうか皆さんラジオの前でお楽しみいただければと思います。そんな感じで今日も始めるといたしましょう、トワイライトアベニュー767フライデー第969回目でございます。毎週金曜日のメインパーソナリティを私エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達していたしろ、そして今日は第2金曜日番組パートナーはこちら、
はい、ストイックギタリストの森友啓二です。
はい、本日も午後8時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分一つどうか最後までよろしくお付き合いください。 Oh yeah yeah Oh yeah One Two Three。もう花祭りのテーマソングにしてほしかった。
確かにそうですね。
フラワーラジオでフライデーにやっているメンバーたち、うん、レギュラー陣などで組んだユニット、まさにフライフラワーズでございます。そして、このタイトルもまさに聞いていただきましょう、うん、花よ飛べ飛べ。
覚えてますか、あの頃を。 よ飛べ飛べ飛べ飛べ花よ幸せ届ける幸運の鳥のように花よ飛べ飛べ飛べ飛べ花よ「この先も生きてゆける」「花よ飛べ飛べ飛べ飛べ花よ」
フライフラワーズで花よ飛べ飛べ聞いていただきました。さあ続きましてはクイーンが来日することが決まってますけれども、うん、
はい、
大体こういう時って皆さんどこの曲も有名な曲ばかりじゃないですか、
はいはい、
華麗なるレースから1曲ですよ、
はい、
今日はね、
はい、
You and I 今日は聞いていただこうと思います。ですかこのいい感じ。
いいね、
いいよね。今日 なんか今日の、ね、感じにもぴったりですね。
いいですね、
うんうん、クイーンの You and I、 もうそう有名な曲ばっか書けないよもう、うん、この番組はね、
そこはトワキンですね、
聞いていただいておりますが、これにしまして、うん、今日のトワイライトアベニューのメニューざっとご紹介いたしましょう。4時20分過ぎにはみんなの伝言版、4時半からはスクイーンの歌支えの歌、4時40分からは興味あるあるコーナー、今日は第2金曜日の通語の名企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、
はい、
今月もお届けしますんでお楽しみに、うん、5時半からはラジオ広報コーナーズもろもろ挟みまして、6時から曜日別コーナー T9、 そして6時半からリクエストタイムということで一気に盛り上がっていこうというわけでございます。
は
い、
もちろん今日も番組では皆様からのファックスによるリクエストお待ちしております。流してほしいと思う曲がありましたらためらわずにどんどんどんどんリクエストしてください。リクエストに書き添えていただくファックステーマ、こちらの方もお忘れないようにお願いします。
お願いしますね。森友くん、いよいよ、
はい、
5月6月、うん、そして結局7月もやることにしましたが、うん、先週ですね、うんうんうん、リスナーの皆さんにどんなテーマでこのトワキンね、
はい、
投稿テーマやったらいいかご提案を募ったところ、66提案来ましてですね、
来ましたね
素晴らしい、みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2019、
はい、
今日は第2フライデー2フラでございますが、
はい、
まあ、第2金曜日だけど先週募集だったんで、
うん、
実質的には今年のみんなで決めるぜシリーズは今日が一発目でございます。
そうですね、
今日は66通の中からですね、
はい、
66提案の中から、
うん、
まず第1号に選ばれた、
はい、
ラジオネームサッチンさんのご提案テーマ、
うん、
今日のテーマはあなたが好きな楽器の音、
うん、
あなたが好きな楽器の音、
うん、
まあその、まあ、楽器嫌いな人はあんまいないと思うんですけれども
まあ、ね、
あの楽器の楽器が好きじゃなくてその楽器のあの音が好きという感じでお答えいただければいいかなと、
ね、音色ね、
そうですね、うん、この、 あの今後ろで流れているクイーンのブライアン・メイのギターの、
うん、
この曲のソロが好きだとか、
このソロの後半とか
何小節目が好きですわあのピンポイントでも全然いいです、はい、でもなんか優しいピアノの音が好きだとか、
うん、
ね、あの攻撃的なドラムの音が好きだとか、
うん、
いろいろあると思うんですよ。
そうです ね、 ね、
あなたなりにこんな楽器のこんな音が好きだ、
うん、
というような言い方でピンポイントでも抽象的でも全然 OK ですので、うんうん、はい、あなたが好きな楽器の音、
うん、
ね、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。それではファックス番号、森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
もうクイーンの曲聴きながら、うん、MC 乗せる日が来るなんて思わなかったんじゃない、ね、ラジオで感慨深いね、
乗ってんですよ、
これ乗ってます乗ってますドッキリじゃないからねドッキリクイーンじゃないから
ドッキリ
いやー嬉しいもんです ね、
ね、
うん、メールアドレスは info@fm767.com、うん、info@fm767.com でもお待ちしております。あなたが好きな楽器の音、なんていう楽器のどんな音がお好きでしょうか、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
76.7 Flower
Radio 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。時刻はあと20秒ちょっとでですね、4時半になろうとしているところですけれども、この時間は東日本の震災からずっと毎週金曜日お届けしている小さなコーナー、 救いの歌支えの歌のお時間です。
はい、
いや今日もちょっと大きめの地震が宮崎の方で、ね、宮崎南部でありましたけれども、
うん、
まあね、まあ、時としてよくこうしてね地震が発生する大地の上で我々は日々生活をしておりましてですね、まあ、
そうですね、
はい、もういつ何時起こってもおかしくはないんですよね、
うん、
この地形の上に暮らしている以上はね、
うんうんうん、
ですんでこういつでも大丈夫なようにというか少しでも、災害の被害をですね、
そうです
ね、抑えられるような準備や備えをしておかなければいけないんですけれどもね、
そうですね、
まあそんな中ですね、例えばこの震災が起こった時の日の夜のことを思い出してみても、
うん、
もう音楽どころじゃないんだよね、
うん
うん、まあ、それはもう被災地の方々なんて特にそうだと思うんですけどもね、さまざまなところで起こった災害、地震だけでなくね、
うん、
まあ豪雨災害とか、
うん、
もうここ数年近年はね、温暖化の影響もあって非常にそのあたりは、頻度が高くなってきています、
うん、
大きな災害のね、
はい、
だからまあ音楽どころじゃないなんていうところもあるんですけれどもね、うん、まあ、まあ平時というか、
うん、
ちょっとね、仕事や何やらで、
うん、
まあ疲れてるしね、
まあ、ね、
いろいろ、ね、いろいろ
皆さんね、
うん、疲れもあるし、
うん
うん、ちょっと落ち込む時なんかもあるわけなんですけどね、うん、そんな中で、まあ、時々音楽の力を借りてですね、
はい、
音楽に寄りかかったり音楽に甘えてみたりする時間を持つのもいいんじゃないかなというところで、うん、始めたこのコーナー、
はい、
救いの歌支えの歌、
うん、
毎週パートナーのみんなが1曲ずつ持ち寄ってくれています。今日は森友くんが1曲持ってきてくださいました。
は
い、
今日はですね、
はい、
離れ組の深呼吸という曲を。
離れ組、
うん、
うん、
まあ、この曲なんですけど、
はいはい、
なんかこう歌詞がこう結局自分、まあ、は自分をずっと見てる、まあ、
うん、
自分とはたやこう俯瞰してる自分、俯瞰して自分が見てるっていう自分っていうところ、
自分を見てる自分ね、
そう作っているところがあって、
うんうんうん、
なるほど、はいはい、まあ、ちょっと落ち込んでるんだけどでも絶対裏切らないのは自分だし自分が絶対待ってくれてるし
る、ね、
みたいなところが、うんうんうんうん、この中の歌詞の中からこう汲み取れてれるなと思ったのでちょっと、
うん、
持ってきてみましょう。
なんか自分もちょっとさ、うん、ポキッといっちゃいそうな時はさ、うん、やっぱりもう一人の自分に元気づけてもらうのが一番ですよね。
で絶対に自分は自分を裏切らないんですよね。
そうですね、
うん
うん、だからやっぱりそうなんだよな、
うん、
自分の中、自分の心も意外とだからなんか俯瞰で見てみると、
うん、
間違いに気づいたりとかもしたりとかするし、
うん、
なんかこうあれだよね、客観的な自分を持つっていうのは
そうですね、
うん、次の一歩につながるかななんて思ったりもするんですけどね、うんうん、
はい、
今日は離れ組の深呼吸というナンバーですね、はい、こちら聞いていただきたいと思います。
夢見た未来ってどんなだっけな、さよなら昨日の僕よ、見上げた空に飛行機雲、僕はどこへ帰ろうかな。なくしたものなどないのかな、さよなら昨日の僕よ、瞳を閉じて呼んでみる、いつかの君に会える。おいおい覚えてるよ、 君だけは僕のこと信じてくれていた。夢見た未来ってどんなだっけな。 Hello again。 明日の僕よ、手放すことはできないから、あと一歩だけ前に、あと一歩だけ前に、もう一歩だけ前に。
参りました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はっはっなんかの特訓してるみたいな
で、はっトレーニング、
なんかトレーニングしてるみたいな体操のさあやってまいりました、興味あるあるコーナーでございますが、
はい、
まあ、お日柄もよくですね。
お日柄もよく、本日は。
お日柄もよく、今日はですね、はい、元気に決めようかなという感じでございますが、うん、はいはい、第2金曜日、
はい、
第2金曜日の興味あるあるコーナー、
はい、
まあ、毎週さまざまなね、音楽企画を、
うん、
まあ、他の番組とは違った観点でね、
違った観点でね、
お届けしてますが、
はい、
第2金曜日は、通好み企画でございます。
うん、
ね、全国各地、世界各地のですね、
はい、
弦楽器ファンの皆様、
お待たせしました。
お待たせしました
、はい、
ね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい。
だいぶ気合入って、いいネタが今日は入ってるみたいな感じがしますけど、
今日もいい、
ね、今日張り切って、
張り切ってます。
連休明けなんで、
あ、連休、
仕入れが、仕入れが良かった。連休前はちょっと仕入れが
ちょっとあれ、
ネタが、
うん、ネタなくなっちゃってきたな。
ねえ、連休中やってないのかいみたいな、市場のおっさんに聞いてみるっていうさ、
はい、
のもあるんだけど、
うん、
さあ、5月の源さんいらっしゃいでございます。今日もですね、はい、世界中の弦楽器に、
うん、
皆さんの心、
はい、
ね、ときめいてもらおうかな、
ね、ちょっと弦に注目して聞いてみてよと。
そうですね、
はい、
いや、いいですよ、
うんうん。
ゴールデンウィークはちなみにどうしてたんですか。
僕ですか、
はい、
僕はずっと田舎に帰省してました。
あ、そうですね、
うんうんうん、
愛媛で、
愛媛でひっそりと
愛媛でひっそりと
ひっそりと過ごしてましたよ。
どこに行っても大体ひっそり
それひっそりだけどね。庭の掃除をしたりとか、
ああそうなんですか、
ご飯を作ったりとか、
あらすごいですね。
そういうことをして
、おうおうおうおうおう、
はい、でもずっと飲んでましたけどね。
ずっと飲んでた、飲みながら庭の掃除をしたり
飲みながら飯作ったりとか
すっかり正月じゃないですか
正月の気分です
っかり正月じゃないですか。
まあね、
あだから令和になって森友くんに会うのは初めてかよ、もしかして。令和まして、
令和初めましてっていう、
ね、令和おめえみたいな言わねえな、誰も
言う、誰も言わない、
誰も言ってねえな。ねえ、
なんで僕は東京にはいなかったんですよね。
あ、東京にはいなかった。
あ、昭和じゃない、平成から
令和、平成から令和にかけては、うんうん、なるほどね、
うん、
すごいですね。
まだでも向こうちょっと寒かったですね、ま、
愛媛、
うん、
そう、あそうなんですか。
こたつがまだある。
こたつ、
ほう、こたつの中で、
こたつ丸くなる
丸くなって
丸友くん
令和だなという、
令和だなっていう感じですね、はい、うん、みんなおとなしいね。りっちゃんも家から出なかったしね。
そうだね、
うん、
そっかそっか、
みんな結構大人、俺は普通に仕事行ってたからね、うん、
仕事行ってたからね
意外と何にも休んでないんだよ俺
どっかで、
ね、全く休んでないね。
どっかで休まないと、でも休むと、
休むと体おかしくするんだよ俺
狂っちゃう、
ね、そう、なんか調子狂っちゃうんだよ休むとね。だから1日ぐらい、
うんうんうん、
なんか2日ぐらい休めたような気がする連休中。
ああ、それは、うん、2日でもね、
2日でも休めたらもう上出来だね。
うん、そうですよね。
でも大体なんかフライヤーデザインしてたりとか、そういう休み、
まあうちはそうしまし
たそうそう、家の中にいる休み
うん、うん、そうですよね、
うん、外出ると疲れちゃうからね
疲れちゃうなんか外出たくならないですか。僕はあんまり家でじっとするのが苦手だから、
あ、そうなの。
休みの日は大体出てます、
ね、あ、そう、
はい、
おふくろんちがほら近くに
ああ
なったじゃないですか、はい、ちょうど1年前なんですけど、
うんうんうん、
だからおふくろの家で飯食、うん、食い散らかしてた
食い散らかして帰ってきて、
ね、うん、親不孝者なんかないとか言って冷蔵庫勝手に開けて、ね、なんかないのみたいな
全然変わらないみたいな
中学時代と何にも変わらないんだ52歳児だから、ね、
勝手に冷蔵庫開け
て、ね、そうそうそう、なんかないのモナカアイスないみたいなモナカアイスないのみたいな
ないわよそんなもんみたいな
ねえ、うん、っていうような、
はい、
まあそんな連休明けの、
うん、
だからあれですね、連休明けなんだ今週、
今週がそうですね、
今週連休明けなんだよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからまだなんかみんなちょっとね実生活、
うん、
リハビリが週末になってんじゃない。
そっか、
さあまた土日休みだからね。
そうです ねだから今週かな、今週やっぱ結構終電間際ぐらいに仕事終わって帰ったんですけど、
はいはい、
うん、結構やっぱ電車とかも空いてましたもんね。
あ、まだ
やっぱり早く帰る、
ああ早く帰りたい、
連休明けでね、うん、やっぱり
連休なのにみんな疲れてる、ね、
そうそう
連休たっぷり休んだはずなのになんかみんな疲れてるね
急にまた仕事しだすとね、
連休疲れましたみたいな人多いよね休み疲れしちゃってるっていうさところもあってね、
まあ、ありますよね、
ね、
うんうん、
というわけでございまして、はい、そんな連休明けの令和最初の源さんでございます、
うんうん、
ね、平成最後の源さんは愛しの令和を聞いていただき、ライブバージョンでクラフトの先生がやってくださいましたので、ね、
はい、
聞いていただきましたが、令和最初の源さんいらっしゃいでございますね、
はい、
うん、まあいつものように、うん、コーナー内企画なども取り揃えながらですね、うん、お送りしたいと思いますが、
はい、
では今日の、はい、ゲンさんお一人目はロックヒーロー、
ロックヒーローはですね久々登場、
はい、
ゲイリームーアです。
ゲイリームーア、
ゲイリームーアの
来ました、ね、
Always Gonna Love You という曲、
Love You でございますね、
まあ、ちょっとこれソロでもいいかなと思ったりも
した、ね、あ、いいソロ入ってます、あ、じゃないよ良いソロ良いソロ、
はい、
そうなんだよね、ごちゃごちゃなんだよ最近さ俺と森友くんのライブもめちゃくちゃだよね
トロはってか、
いや、あれ、トロだ、トロだっけソロだっけどっちだっけ、それどっち、トロソロみたいな、
すいませんソロです
なんかぐちゃぐちゃになってんだよね、はい、あ、ソロでもよかった、
ソロでもよかった、ソロがやっぱいい、
良いソロの企画の中に入れてもよかったんだけども、
やっぱゲイリームーアって泣きの、
泣きのブルースを感じさせる男ですね、
この ジョーキングした後のこう、
ビブラートがね。
ビブラート。とかこういうのやってるので、ここが聞きどころじゃないか。
泣きだよね。
泣きですね。
まあ、みんな言いますよね、うん、グエイリー・ムーアにはブルースを感じるってね。
ああそうですね、う
ん、まあ、どちらかというとハードロックの人なんだけども、
そうですよね、うんうん、
でもなぜかこのね、グエイリー・ムーア独特に漂ってるこのブルース感覚、うん、
そのやっぱで、ね、王道、この曲はすごい王道のすごいギターソロ、すごい凝ったことやってるわけではないんですけど、うんうん、やっぱ聴いてて気持ちいいソロっていうのがちゃんとできてるかなって思ってます、
ね、なるほどね、はい、それでは、聞いていただきましょうかね、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ源さんいらっしゃい、1曲目はゲイリー・ムーアの Always Gonna Love You。
It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize
すごいね、離れ組からのゲイリームーアえみたいな
確かに
えってなりましたけどすごいですね、
いや、やっぱすごいですね、
うん、80年代
これはです
サウンド的に、
ね、そうですね、82年、
あ、結構80年代の最初の方か。
そう、頭の方です。
あ、そうだった、うん、なんかもっと86年ぐらいの曲っていうイメージだった。あ、それぐらいな感じですよね。なんかジャーニーとかさ、
ああそうそうそうそう、そっちに
フォリナーみたいなさそういう音してるなと思ってたんだけど、
すごい、そうディストーションがね、バリバリな音ですよね。
すごいですね、いかにも80年代
のハイトーンですよね、うん、トーンがちょっと
すごいね。でもメロディーが、うん、永遠だねこのメロディーは。ナラリラリリララルいいね。これはいいですよ。しかもピアノね、うん、ピアノ、いいね、ピアノで来てる、ピアノで来てるってとこはまた
パワーコードがバーンって入るって、
ね、そう急に来るからね。でもあれですね、ロングトーンのチョーキングのロングトーンが
やっぱ、ね、はい、
あれで昇天した感じですよ。あれだいぶ
やっぱね、あの、うん、チョーキングってただチョーキングやるだけの人もいるんですけど、はいはい、やっぱそのチョーキングした後のビブラートって
と顔ね、
そんな顔ね。と顔、うん、
ビブラートと顔、これワンセットじゃない、
まあ、確かに、ね、
チョーキングの音、音ビブラート、顔、うん、
ちょっとね、
これはセットですよ。
苦い顔しね、
そうそうそうそう、
弾けるっていう
顔からいかないと思わず。うん、なるほど。
あれですよね、エアギターのコンテストとかでもやっぱ顔を作ってますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。やっぱそこはやっぱり一つの表現、表現だから、う
ん
う
ん、セットなんでしょうね、
セットセットセット、うん、そこまでやらないと、それ平然な顔してさ、うん、めっちゃつまんなさそうな顔して同じ音を出されてもさ、うん、
えみたいな。
結構森友がどう、あの顔で弾く、
顔で弾く、
顔で弾くって何
ですか、顔で弾く、顔でも結構顔は出ますよ僕、
うんうんうん、盛り上がっちゃう、やっぱりこう顔なんだろうね、チョーキングと同時に顔もこう行くとか、
ああ、あとワウですね、
あ、ワウ、ワウは、ワウは顔もワウ、ワウる、ワウるの、
口がこう開いたり、こうワウが開いてる時は口が開いて、こもった音の時は口が閉じるみたいな。
なるほどなるほど、
あ、わかるわかる、
あれ、それ顔も一緒にあれなんだよね、一緒に動いちゃうんだよね。あれは何でなんだろうね、結構なギタリストがそのワウ顔しますよ、ね、
ワウ顔はね、じゃ ほぼそうなんじゃないかなっていうぐらい。
そうだね、口を毎日文字に結んでワウやってる人あんま見たことないですね。そう言われてみると
口がもうワウって言
う、でも何だろう、俺の先入観かな。
いやでもね、僕もワウペダル踏んでる時、うん、顔見たりするんですけど、ほぼそうですよ、うん、
ギタリストたちはでも、うん、あのピアニストとかドラマーとかと違って、なんとなくメロディーが顔に出やすいですよね、
はい、ああそうですね、やっぱその辺はチョーキングっていうテクニックがあるっていうのはすごいギタリストの中でも、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
やっぱあるんじゃないですかね。
だからベーシストとかはさ、うんうん、すごくなんか、うん、なんだろうね、黙々とやってんね、おとなしく、
うんうんうん、確かにね、まあ、チョッパーとか、うん、チョッパーとかでもそんなに顔
つくんね、そんなに顔いかないでしょ、
いかないですね、
やっぱりギタリストじゃないですか、一番顔に出るのは。音が顔に出るのは
なんでそんなに出るんだっていうぐらいね、ギタリストはもう顔ですよね。
ボーカリストはさ、もともとさ、
う
ん、音の出るのが顔だから。
顔
にスピーカーがあるようなもんなん で、ね、だからどうしても表現的に顔になっちゃうんだ、
ね、顔が動いてないとね、うん、ちゃんとした音声も出ないですからね。
まあそうですね、そう考えるとやっぱりギタリスト、
うん、あとなんかずっと早弾きしてる人ってやっぱ口が半開きになって、
やっぱ口ですよね。口になりますよね。
ああ、
う
ん、って言った。
なんかぶつくさぶつくさ言ってるみたいな口の動きになりますね。そうそう、確かに。
ギタリスト顔みたいな、
ちょっと恥ずかしいですね。
そうやって考えると、
ややこっぱずかしいですね。そうそうそう、その現象もね、ちょっとね、うん、ああ、なるほど。俺はこういう顔になるぜみたいな、そのでもゲイリー・ムーアもそうだし、うん、サンタナとかね、
サンタナね、うん、はいはいはい、
だクラプトンなんてそんなに顔に出ない方だと思うんですよ、まだ
クラプトンはね、
クラプトンキースね、
ああキースね、うん、はいはい、出ないですね、
そう、あ、ジョージハリス、ジョージハリスは全然出ないです。
全然
分かってんのかなっていうぐらい出ないです。自分が何やってんのか分かってんのかなっていうぐらい出ないですね、うんうん、でも大体ハードロック系はみんな顔に出るから、
そうですね、うん、あとはなんかバッキング時は割とこう冷静な顔をして、
はいはい、 で周りを見てる感じがあるね。今俺は周りを見てるみたいな。でギターソロになった時に急に周り見なくなるでしょ。
急になんか
俺ですみたいな。
で、はい来たみたいな。
それまで周り見てたのにさ、
ボーカルをずっと見てたりとか、ね。
そうそうそう、
ちゃんと合わせてますよみたいな。うん、
なんでそのいやまあそうか、ギターソロ中に周りを見ながらはできないよね確かにね。うん、ちゃんと周囲のこと気にしながらやってるギターソロってあんま魅力的じゃないしね、そんなに。
あとはでもギターソロの中で、うん、こう例えばチョーキングこうとかっていう時にドラムと、はいはい、決まってる時はドラムと見つめ合ったりとか
して、あ目合わせたり、
そう、う
ん、見つめ合うっていうのもなんかちょっと変な言い方なんで、目を合わせたり、アイコンタクトとかですね、はい、見つめ合ってはいないと思うんです。なるほどね。
僕は結構でもドラムの人とか
ドラムはまだね表現、あの体の内側から来る表現を見せてくれるね。やっぱドラムがいい表情をしているバンドってすごいいいバンドに見えるもんね。
ああ確かに、
そうドラムは花形楽器だと思うんですよ私は、
うんうんうん、
大スターだよね多分ね、うんうん、フロントよりもドラムがスター性を持ってるバンドの、
まあ全部司ってますからね。
そうそうそう、うん、やっぱドラムが楽しそうにやってるバンドはもう見てて、うん本当楽しいもんね、
うんうん、それはありますね、
うんうん、はいということでね、はい、いろいろ脱線しております。
脱線しました、
ね、さあ、はい、次は J アーティストです。
J アーティストいきましょうか。
はい、
J アーティストはですね沢田研二で時の過ぎゆくままによ。
ままによ時の過ぎゆくままによ、
ままによ、
離れ組ゲイリームーはジュリージ
ュリ
ー、おお。
イントロがやっぱ印象的だかな。
まあイントロですよやっぱりね。は
い、ここの分かります、ここの音なんですよ。これ実は
しびれちゃうなもう。
コードが、
うんうん、
あちょっと待ってください、ね、
うん、
コードがちょっと分かりやすい、こう E マイナー来て B マイナー、
はいはい、ルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルA メロの最後からで、
うん、
いう要するに頭後ろ一番最後の音が
半音、
うん、半音ずつ落ちていってるんですよね、はいはい
は
い、
なるほどね。
そこはこう結構特徴かなと、
なるほど、
うん、思いますんで。
もちろんこれジュリーが弾いてるわけじゃないんだけどね。
じゃないですね。ギタリストは井上貴之さん。
はいはいはい、はい、そのギターを聴いてみようじゃないかということでね、はい、それでは聴いていただきたいと思います。沢田研二の時の過ぎゆくままに。
あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たい体合わせる。心の板では癒せはしない。小指に食い込む指輪を見つめ、あなたは 昔を思って泣いた時の過ぎゆくままに好みを任せ男と女が漂いながらもしも二人が愛せるならば窓の景色も変わってゆくだろう。
なるほどね、
うん、
もっとギョギョしいアレンジなのかと思ったら意外と俺のイメージ的にはもっとすげえなんか、
ね、あ、うん、意外とシンプル、
意外とイントロも淡々と、うんうん、アコギとエレキだけなんで、しかもこれダブルエレキじゃないかな、
ダブルエレキ
ね、ね、こんなにしっとりした感じだったっけ始まるとき、
うん、
ドカーンと始まってなんかすっげえバラード始めましたみたいな感じなのかと思ったけど、意外とそうでもない、
ね、割とこうなんていうしっとりバラードですよね。
そうだね、
うん、うん、なんかこうジュリーにしては、
はいはい、
なのかですけど、
うんうんうんうん、いいですね、
こういうギターもいいかな
と、ね、
はい、
結構いろんなところでオブリガートを入れてるんだけどね、
この時の過ぎゆくままに
こ
の音入れてるっていう
のも、そうだね、意外と入ってるんだね、
すごい音とかぶ歌とかぶった
、ああそうだ ね,
音ね、
はいはいはい、そうだね、
うん、絶対入ってる、
うん、入ってるね、なんかこう聞くとおしゃれだね、結構ね、
でもなんかこんなにボーカルかぶってたら、うんうん、アレンジャーとかに言われそうな気がするんですけど、ね、うんうん、多分これは狙いなのかなと思ったら、そうなんだろうね、はい、するんですよね、
ママニーがね、うん、結構独特なフレージングなんだよね、
うん、確かに、
ボーカルだけだったらもしかしたらあれだったかもしれない、でもダブルボーカルにするもんじゃないから、
ああなるほどね、
うん、そこで別の音でユニゾン取ってみたらどうだみたいな勝手な推測だけど、
うん、そういうアレンジも
だったかもしれないですけどね、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、CM の後はですね、
はい、
コーナー内企画、
うん、
良いソロ、
良いソロ、
今日も聞いていただきます、
はい、
何が飛び出しますでしょうか、そして私もまた決体な民族楽器持ってきましたんで
世界中の ね、
こちらも楽しんでいただきたいと思います、
うん、男と女が漂いながらもしも
興味あるあるコーナー第2金曜日は通好み企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
お届けしております、
うん、
ね、たまたま今日のファックステーマが、
はい、
あなたの好きな楽器の
音
という今日の投稿のテーマでございますけれどもね、
うんうんうん、
やっぱ森友くんはあれですか、うん、ギターの音というところに、
まあやっぱ僕はギターですかね、
ね、
うん、
ブライアン・メイ中山、
ブライアン
メイ牛山ですか、
うん、ブライアン・メイはやっぱすごいなと思うのは、うん、やっぱりあのギターオーケストレーションっていう、
はいはいはい、
多重録音でこう、
はいはいはい、
ハーモニーを作り出して、うんうんうんうん、ただハモってるだけではなくて、あれ独特な音じゃないですか、うん、音の色、音色が、
はいはいはいはい、
あれを作ったのはすごいなって本当に思うんですよね、うん、
まあ なんだろうね、その、うん、音を作ったっていうところがすごいですね。地味編でもそうですけど、
まあそうですけどね、うん、
その人の音を作ったっていうのはすごいですね、うんうんうんうん、
そこはね、
その人ならではの音と、うん、
それぞれね、ギタリストにとってね、うん、ヒーローがいたりとか、はい、好みがあったりとかすると思うんですけど、うんうんうんうん、その音に惚れるっていうのもね、
そうだね、
あると思うので、
ブライアン・メイだってだってさ、うん、ああいう音だけどさ、
はい、
その音じゃなきゃ嫌なんでしょ自分が。だからその
まあまあ自分がね、
いつものブライアン・メイの音じゃなくてさ、
うんうんうん、
今回の曲だけはさ、
あ、これ
なんか優しい感じの、その感じの音色にできないものなのかね、うん、なんて話は絶対出てきたんじゃないかなと思うん
ですよ。ああ、まあ多分あったでしょうね、
うん、
まあバンドですからね。
そうだね、バンドにせよプロデューサーからしてみても、
うん、
でそういう感じのやり取りとか あるけど、ブライアン・メイはやっぱり
そうです、ね、
あの音で行くっていうのをいつもそこに踏み切ってた。で、うん、それをメンバーもやっぱりそれだよなになってるっていうさ、うんうんうん、そこに着地してる説得力のあるオリジナルの音、うん、ということになるよね。
まあそうですね、うん、ブライアン・メイのギターってすごい、うん、ピックアップの配列こそは普通のシングルが3つある、
はい、
フロントとセンターとリア、
はいはい、
であるんですけど、
はいはい、実はそれ音を拾う、
そうそうそう、マイクが
マイク、ね、
マイクの位置が前の方にあったり、
はいはい、
真ん中あったり後ろにあったりっていうのがあるんですけど、はいはい、実はそれのスイッチがもう独立してるんですよね、
う
ん、普通のギターって例えばですね、
うん、
こう、これ今一番後ろの、
うん、
で
リア
で、これはセンターが、
はいはい、
ちょっと丸くなる、
はいはい、
フロントになってる、
ああ、なるほど、
っていうのと混ぜるのがこう、うん、センターとフロントとか、センターとリアとかは混ぜれるんですけど、
うんうん、
センターと、リアっていうことはできないんですよね、うん、
ああなるほど、
ギターの構造上
今、あ、塩と豚骨とその味噌は
そう一緒に、
塩豚骨ができないってことですね。
はいはいはい、本当は混ぜたいんだけど、
うん、なるほど、
できない構造になってるんです、はいはいはい、普通のギターってそれを独立してオンにできるから混ぜることができる、
う
ん、で僕のギターはもうちょっと特殊なスイッチをつけてもらってるんですけど、は
い、
僕は、フロントの頭の方とリアの方のピックアップが同時にオンになる、
うんうん、塩豚骨ができる
できるように、
はあ、
だから今普通にリアだけで、これが、
うん、ちょっと、なるほどね、はいはいはいはい、
っていうちょっと丸くなるっていうか、テレキャスターがそうなんですね。
あ、
前の方と後ろの方しかないので、
はいはいはいはい、
っていう音が出したいっていう、うん、スイッチをこれを入れたらオンにしてくださいみたいな。
あ、でブライアン・メイは、まあ、
全部独立してるんで全部オンとかできるっていう。
なるほどね。
プラス、
はいはいはい、
ちょっとこだわったことを言うと、あの位相っていうんですか、
うん、
配線を逆にするっていうスイッチもあるんですよ。そうすると相違っていうんですかね、
うん、
あの電気の流れが逆になるみ
たいな、ははははは
なんてちょっとこもった音になる
ははは
っていうこともでき全部できるようにしてるんですよ。ははそういうのを考えてるのがすごいなって。
そうだね。それブライアン・メイが発明したわけじゃない。
あ、ブライアン・メイが発明して
る。お、すげえな。それ
あの人がギター作ってるんで、自分のギター
は、はいはいはいはい、
全部最初から自分でギター作って、うんうん、配線も自分でやってるんで、
うん、
それを編み出したのはブライアン、うん、それはすごいなと思う。
なるほどね、
うん、
やっぱそうだよね。ギタリストのすごい名のあるギタリストの人たちってさ、みんな何かしらそうやって、
は
い、自分で作り上げてるよ ね、
うん、独特な
ハードを、
うん
うん、
ここのこれがちょっと欲しいとか、
そうだね、
まあ、それこそキーがね、
はいはいはい、
全部パーツこれの木でこの木で、
うんうん、
あの指板はこれでみたいな、まあ、
パーツから何
からね、うんうん、っていうのはあると思うんです
けど、ネックの長さにせよ、
うんうん、ありますね、
ペグの位置にせよ、
うんうん、
いろいろね、はい、こだわってるもんね、
うんうん、
はい、ということで、
はい、
まさにギター講座の
ギター講座
感じでございましたが、はい、
うん、
もう森友君が月に1回だけしか喋らないこの
貴重な
貴重な時間ですからね。もう明日からまた無口ですよ。
そう、明日からもう喋れない。
来月の第2週まで
こっち聞いてくれない、
ほとんど喋んないです、では、
はい、
映画ハンソロ公開記念
公 回記念
もうねえ、はい、怒られるそのうちだってもう次のスターウォーズ始まろうとしてるから予告見たから俺
出ましたね
ダークシディアスの笑い声が聞こえるんだからさねえ、
ね
ええー、映画ハンソロ公開記念企画、
はい、
良いソロ、
良いソロ
今日もギターソロの
ギターソロを持ってきましたね今日
良いソロを聞いていただきますが、うん、今日は、
はい、今日はですねビートルズです
ビートルズです来ました
ビートルズのロールオーバーベートーベン、
はい、ロールオーバーベートーベン
このソロをぜひ
ベートーベン巻き
ベートーベンベートーベンロールじゃない
ベートーベンロールじゃないのかロールオーバーベートーベンはい、はい、ベートーベン巻きお待ちみたいなオーバーだなってロールオーバーベートーベン、
はい
ねうん、これソロイントロは分かるけど
あイントロはですねこれ、
うん、イントロうんまあ本当はロックンロールねチャックベリーマナーですね、うん、そうだね
でこれの延長なんですよソロも
はいはいはいこれはジョージがやってんだよね
そうですね、
うん、
でこれ普通がそれこそチャックベリーみたいなんですけど、
うん、
通常だとあのでチョーキングやるんですけど、
はいはいはい、
実はよく聞いてもらうと、うん、多分チョーキングやってないと僕は思ってて
あそうなんだ
でもスライド
させてんだへえさすがジョージ
っていうのをやってる
無表情でやってる
よく聞くとそうスライドだなこれはっていう
へーよく聞いたね
そこ
なるほどね
聞いてほしいと
思います、はい、ではビートルズのロールオーバーベートーベン、ソロのところに注目していただきたいと思います
ね、
あっという間あっという間、
うんうん、
そうねでもなんか確かにそうチョーキングじゃないんだ
チョーキングじゃないですよね
じゃないんだ、うん、もう一回そこの部分だけ聞けるかな、うん、ちょっと待ってね、
うん
うん、この後ですね、うん、 やっぱり、うん、本当にチャックベリーとかのロックンロールが好きだったんだな、青年たちって感じがするもんね。
そうですね、
うん、これは。ああ、なるほどね。わかんないな俺には。
だからこうフレットがこう、
そうだね、うん、フレットをずらしてる感じ、うん、うんうん、はいはいはいはい、そうだね。1000回ぐらい聞いたらだいぶ違い分かってくるらしい。まあ、チャックベリーはどっちでやってんだろうね。
チャックベリーはチョーキング、
チョーキングでやってんの。ああ、やっぱそうだよね。
しかもチャックベリーは上で切ってるんです
よ。ああ、へえ。チャックベリーと聞き比べたかったね。
あ、確かにそうですね。
あ、なるほどね。うそうですか。
はい、
なかなか、じゃあジョージも考えてやってたのか、
やってるし、この
もしくはチョーキングが嫌いだったのか。
嫌
いなことはね。
ロール・オブ・ベートーヴェンは結構難しいんですよね。
難しそうだね、うん、普通結構難しそうに弾いてる
じゃなくて、
うん、はい、ああなるほど、ミートしなきゃいけないのか。
そうですね、
なるほど、
その辺は難しい曲です。
はい、はい、良いソロ、ビートルズのロール・オブ・ベートーヴェン聴いていただきました。続いてはですね、はい、田代の民族楽器で GO、
民族楽器で GO。
ルーマニアですか。
ルーマニア。
ストローバイオリンって知ってる？
ストローバイオリン、
ストローバイオリン、
ストロー、
ストロ ー、
おー、
あのね、
はい、
蓄音機のラッパみたいなのがバイオリンにくっついてるんですよ。
ああ、覚醒器。
そうそうそう。そこから音が出るん
で。はいはいはい、はい。
もう亡くなったんですが、ポニーのバイオリンの江頭さん。
うん。
うん。が、ストローバイオリンをオークションで落として。
あ、
ポニーのライブで何回か使ってました。
うんうん、使ってましたね。
うん。
なんか確かに。なんか
戦前の1900年。1900年ぐらいに開発されたイギリスで。はいはい、特許取ったんだって、
うん。
うん。録音機材が発達していなかった時代に、うん、そのラッパから音を出すと、うん、そのレコーディングの時に結構役立つ。
ああ、よく拾えるっていう、ね。
そう、指向性が強いんで、録音用バイオリンとして結構重宝された。
はいはい、ああ、なるほど。
うん。バイオリンを元に、その缶詰の空き缶をラッパ型にしてくっつけたのが最初だったらしいです。それルーマニアのダンス音楽の中で使われてるんで、ちょっとこれ聞いていただきたいと思いますね。
はい。
これこれ。ですね、
うん、
もう本当にバイオリン本体の鳴りじゃないよね、
うんうんうん、
やっぱりそのラッパから出てる
ちょっと硬くなった、
ね、そう硬く、そうそうそう、硬質になったこの感じね、うんうん、永遠とこのメロディをループしてんのかね、
うん、
まあ、フォークダンスだからな。すごいですよ、ね、
あ、短い曲なんですね。
そう、1分半。
お
ペペピチョーディンロシア、
ペピチョーディンロシア、
ペピチョーディンロシアっていう曲、はい、
うん、
ジョージ・ラーダさんのやってる演奏で、
はい、
すごいですよね、
うん、これ、すごいね、これは。
いや、いつ頃の録音なのか全然わかんないけど、でもそんなに新しくはないね、これは ね、
ですよね、
この感じだと、
うん、
ダンス踊ってる、まあ踊ってる人たちの横でずっとこれやってんだろうね。
うんうんうん、
でも野外とかだったらマイクがなかったらいいかもしれないですね。
そうですね。
覚醒できるから。
うんうんうん、
でも実際本当に楽器の木の音じゃないよね。
うん、あ、
鉄を、
はいはい、
鉄を間にかましてる音はするよね、確かにね、
うん。やっぱりそこはするけど、うん、まあこれがそのこの楽器のね。
そう、いいとこだったりするんだよね。うん、これはこれで俺すごいいいんだよな。
うんうん、 なんかロックな感じがすす
あしますだからポニーの中で使うのすごい好きだった当時、うん、バンドやってた時、だとあそういえばストローバイオリンっていうのがあったなと思ってさ、普通のバイオリンとは違うよくな思いついたよね、
確かに
ね、俺がメガホン持って歌ってるのと一緒だぜこれ、
ね、あそうですね確かに
いい迷惑だな本当に
ただでさえでかい声
そうそうそうそうそうね、続いて、
はい、
最後ね、
うんうん、
最後は今度はレシバという曲、
レシバ、
あレシバという楽器、
楽器
これがさ、
はい、
こんな楽器やっぱり世界は広いね、
はいはい、
地球は大きいなと思った、
うん、
南アフリカなんだけど、
うん、
レシバっていうのはね、
うん、
南アフリカに囲まれたレソト王国のソト族が使ってる楽器で、
うん、
モンゴルの黄金あるじゃん、
はいはいはい、
加えてビヨンビヨンって音を出す、はいはい、ドコンジョガエルの音、はいはい、あれのようでもあり、
うん、
呼吸のように弓弓一弦一弦の楽器なんだけどさ、
うんうん、
一弦しかないんだけど、でまた吹いて出す弦楽器なんだよ、吹くんだよ、吹くの。息を吹きかけて、先月はさ、
はいはい、
風でやるやつだった、はい、今度ね、人間が吹くっていう弦楽器。人間が吹くことによって弦が響いて音が鳴るという、
はい、
レシバ。なんかすごいよ。だから、息によって、人間の息で弦を震わせるという楽器で、
うんうん、
細長い棒で、
うん、
薄い板の上にこの弦が貼り付けたんだけど、すっごい細いの。
うん、
2メートルぐらいね、長いね。2メートルぐらいあるわけ。棒が。その棒に弦が1本だけくっついてて、その端っこを吹くんだよ。
あ
そうするとなんか
な
リードみたいなのがあって竹じゃなくて、
ははは
それが震えることによってリードが震えて弦を震わせるわけだ、
あそういう
仕組み仕組み、
なるほど、
というとね、
はは
ちょっと音聞いてみてください、
はい、
すごいよなんか、はい、声も出ちゃってる、
どうなんだろう、
めっちゃなんかアバンギャルドじゃないですか、
これ音程はどうやってやってるの、
わかんない、映像見たことないですよ、ね、うん、これはその南アフリカのセコ・モセスっていう人の曲、モコロアーネって読むのかな、
はい、
51年だ、1951年だってよ、すごいよ、だいたいプレスリーとか、
うんうんうん、そうね、
プレスリーより前ぐらいか、
うん、
ちょっとね、
これ
はだから相当奇妙な楽器ですね、
なかなか、
レシバっていう、
レシバ楽器で調べる、
なんかその壊れたハーモニカみたいですよね、
なんかね、
壊れたカズーみたいな、
ワイヤレスのレシーバーが
そうそうそうだね、なんか電波の音みたいなでもさ電気通してないんだよなこの音な、
うん、すごい
このモコモコ言ってるおじさんがこれがセコ・モシェスさんだと思うんだけど、でもさ、はい、うんを言ってる人とさ、
はい、
鳴ってる音違うもんね、
そう
一緒だ、ユニゾンならさまだ分かる
タイミングがね、
そうそうそうそう、いやまた奇妙だね、
いや、
いや世界は広いですよ、いろいろな弦楽器、吹く弦楽器があるなんて知らなかったもんね、
うん、確かにね、
うん、
風の先月の風の
風のもすごかったからね、やっぱりこの、
いや考える人はすごいな、
そうだよね、だからまだまだね弦楽器というのはね、
うん、
開発の余地がある可能性を秘めてるね、
うん、そうですね、
そういう意味では、
うんうん、
ハードの中の機械としての、
うん、
あれを高めるのもまたいいんだけど、もともとの仕組みで斬新なものが出来上がる可能性はある、ね、
原子のところから、原子的なところからどうやって弾くか、ね、鳴らすかっていうところを考えるのがすごいなと思うんです、ね、
やっぱりさ弦というその糸状のものを震わせるってやる楽器だから、
はい、
可能性はまだまだいろいろあると思うんですよね、
うんうんうんうん、
だ来月ぐらいまた新しい森友君が発明してくるかもしれないです、
ね、これ持ってきましたっつ
って、うん、さあ特許取ろう特許
特許そっち
でそっちでも思うけど、というわけでございまして、うん、今回もなかなかすごい内容でございました、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りいたしましたギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいまた来月もお楽しみに